高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通事故の被害を受けた時に弁護士を頼む、その費用のお話をしてみたいと思います。保険の中で、任意保険ですけれども、特約で弁護士費用を出しましょうと、出します、そういう保険があります。特約ですので、それをオプションとしてつけるかどうかは加入する人の判断ですけれども、最近は多くの方が入るようになっている。事故が起きなければそれでおしまいということになる、それは保険ですから当然のことなんですけれども、利用している人がまだあまり多くないというような話も言われます。どうしてなのかというような議論もいろいろとされてますが、今日はそういう保険を使うことの中身の話をしたいと思います。多く300万円を限度にして、そこまでは払いますということになっているのですが、支払いをする基準はいろいろで、弁護士から請求された金額をそのまま保険会社に伝えると、はい、分かりましたと言って払ってくれると、そういうものではないんですね。保険会社の基準があって、ここまでは払う、これは払わない、いろいろそういう基準があります。で、これは弁護士が一般に自分の事務所で決めている弁護士費用の基準と比較しますと、多くの場合にその保険会社が支払うという弁護士費用の方が少ないんですね。弁護士の立場からしますと、この弁護士費用特約で費用を払われるということになると、保険会社から払ってくる金額は自分の事務所の基準よりも小さい。で、その差額をどうするかということが問題になりますけれども、問題はそこから発生しまして、交通事故に遭った被害者が弁護士を自分で選ぶ場合と、自分では弁護士を選ぶことができない、知らない、つてがない、そういうふうに分かれるわけですね。私は交通事件をかなり手がけているということで、私を知っている方も多いし、どこかで調べてくる方もいて、この弁護士費用特約というのを使う場合はありますけれども、私はそれには拘束をされないで、私の事務所の基準だとこうなりますということを話をして、保険会社から払われる金額と差額が出た時には恐縮でもご負担をお願いしますと、こういう言い方をすることになります。で、弁護士を知らない方がたくさんいらっしゃいます。ほとんどの方は知らないと言ってもいいくらいです。で、そうしますと、この弁護士費用特約の保険会社というのは、弁護士は当社の方で、ご紹介斡旋をいたしますということを言うんですね。で、お願いしますというふうに言いますと、その任意保険の保険会社は日本弁護士連合会日弁連に弁護士さんを紹介してほしいと連絡をします。で、日弁連はそれぞれ各地にある弁護士会、東京で言えば東京弁護士会とか、その他にも弁護士会があるのですが、そういう弁護士会に連絡をします。で、そうするとそれぞれの弁護士会が あらかじめ作られているリストといいますかね、そういう事件をしたいということを弁護士の方から弁護士会に申告をしている人のリストを持ってまして、そこで配分をしていくということになります。そういう形で弁護士が紹介されていくというシステムになります。で、これは弁護士の立場からすると、交通事故の被害者から交通事故事件の依頼を受けることを弁護士会と保険会社を通して引き受けることになる、そちらから事件が入ってくるということになります。 でこれは弁護士にとっては一つの仕事のきっかけになるわけですから、ある意味ありがたいという感じになります。保険会社が決めた弁護士費用特約の支払い基準について納得をしませんなどということはそれは到底言えません。保険会社が支払うといった金額をそのままありがたくいただくというそういう構造で終わります。このことだけお話をすると、私のようにこの弁護士会を通して紹介をされるというこういうやり方をしない取らないときには私に依頼をした方が弁護士費用が高くなってしまうという構造に今考えられるわけです。高くなると言いますか、自己負担分が出てしまうと言いますか、でそれは不都合不合理だということにもなりうるのですが、弁護士としての努力の中で大きな成果を上げるかどうかというところで結論が決まるということもあるものですから、自己負担分がいくらかあってもその方がいい、そういうふうに判断する方ももちろんいらっしゃるわけです。で、私が一番問題だと思っていますのは、この弁護士費用特約の保険、これラック LAC ラックというふうに普通言うんですけれど、このラックで、依頼を受けるというそのプロセスが保険会社の主導でリードで決まる関係で、弁護士費用を低く判定されたり、あるいはその成果を小さく評価されたりというようなことがかなり行われているように私は感じていて、でそのことがそのような紹介方式で事件を引き受ける弁護士にとっては大変厳しいことになる。ご自身が努力をしてもそのことをラックの保険会社が評価をしてくれないというような局面に突き当たることが少なくないと思うんですね。で、私はそこを通さないものですから、保険会社が支払ってくるという金額が少ないときにはご本人の負担になるべくしたくないものですから、保険会社のそういうその支払い基準そのものがおかしいと、少なく評価しすぎているというところをまず問題にしようと考えています。で、そうしないと私に依頼をされた方の自己負担分が増えてしまうからですね。で、そういう交渉をしなければいけないケースがかなりあって、その経験をこう積むといいますか、その経験の中で私がこう痛感するのは、保険会社は非常に横暴だということですね。非常に横暴だ。で、自分自身が弁護士を紹介するという交通事故の被害者の方々にそういうメリットを与えるということを、一つのチャンスとして、支払い金額を切り下げるというそういう、いわば、対応を取る、態度を取る、そのやり方が非常に問題が多いということを感じます。最近もそういう経験を強くそういうことを感じる経験を持ちました。保険会社の名前は申し上げませんけれども、大変誰でも知っているような大きな保険会社ですけれども、とんでもないようなことを言う、そのことで交通事故の被害者が交通事故で辛い思いをした上に自分の弁護士費用のことでまた今度は保険会社との間で苦労をするというような局面になるんですね。あまりにもひどい場合には私は金融庁の指導を求めて保険会社に是正をさせるということをしたこともありますけれども、そういうことを正面からやる弁護士もあまり多くないのでしょう。保険会社の、目に余る横暴というのは私はたくさん見聞きしています。弁護士費用というのはだいたい金額が小さくないものですから、弁護士費用特約という仕組みができて、もうこれしばらく前、もう何十年かになるんですけれども、そういう新しいシステムができて助かる方は少なくない、そう思います。しかし内容は相当に検証しないといけない、 皆さん方の弁護士費用という大変大きな負担のところに入り込んでメリットを与えてくれているように見えるけれども、実際には本来支払わなければいけない金額を皆さんから保険料という形で、特約保険料という形で金銭を頂戴している保険会社の立場からすると、大変不誠実な対応をして、結果デメリットを被害者の方にも与える、そしてまたラックを通して事件を引き受けた弁護士にも苦労を与えるということが起こっているという、そしてそのことがあまりこの公然化されない、ほとんどの交通事故事件の弁護士費用について、弁護士費用特約を弁護士会社の保険会社の紹介を通してやるということによって、こう秘密化される、非公然化されてしまって、矛盾が表に出ない構造ができてしまうという、そういう状態にあるように思います。私はラックを通して事件を引き受けるということを一切していない弁護士なものですから、物事をと言いますか事態を客観的に見て問題のありかを指摘して、このように皆さんにそのままに率直に紹介することが可能なのですけれども、そういうことができる弁護士が少ない、だから私も声を大きくして言わなければいけない責任があると思ってますけれど、多くのラック弁護士も黙っていないでと言いますかね、苦労を自分の中に溜め込んでいないで声を上げるということを知っていかないといけないのではないかという気も私はします。交通事故に遭うことはそうないことであり、皆さん方にとって今の私の話は少し縁遠い話のように、お聞きになられたかもしれませんけれども、交通事故に関係して保険会社が誠実でない横暴な態度を取るということは、このラック弁護士費用特約の問題に限らず多くの局面で実はあることでありまして、そういうことの一環、そういうやば流れの中の一環としてここでもかという感じが実はするのですが、そういう保険会社のやり方の問題点についても日本にたくさんいる弁護士、4万人を超える弁護士がいますけれども、保険会社に関わる弁護士が非常に多いということで、そのことを指摘する声もあまり大きく出てこない。保険会社を相手にするということだけで仕事をしています私などから見ると、みんな声を上げなきゃいけない、保険会社の乱暴なやり方についての異議申し立てはもっともっとしていかなければいけないというふうに思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。